最初にマタイの福音書2章の御言葉をお読みいただきましたが、このマタイの福音書2章には2つの極めて対照的な出来事が記されています。メイン、アン、アイ、分かれた出来事が記録されています。一方は遠い東の国から博士たちがわざわざユダヤ人の王としてお生まれになった幼子を礼拝しに来るのに、もう一方はユダヤ人の王ヘロデがその幼子を殺そうと図るわけですね。帰りますと東方の博士たちは途方もない天体へのロマンと尽きないメシアへの関心、聖なるものへの静かな服従の持ち主でした。それもこれも天の父なる神様の大なる天の廃材と言えましょう。母マリアと共におられる幼子のもとに導かれてきたその東方の博士たちは幼子を見て礼拝し、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として幼子に捧げました。その捧げ物は幼子イエス様に対する最もふさわしい贈り物でありました。黄金は王への贈り物、乳香は祭司への贈り物、もつ薬は死者への贈り物であって、幼子イエス様がやがて誠の王、誠の大祭司、最高の救い主になられることを予告しているかのようですね。こうして生まれて間もない幼子イエス様は博士たちから礼拝を受けられたのです。さらに生まれて間もない幼子イエス様は苦難をも受けられました。幼子を礼拝するために東方の博士たちははるばる砂漠を越えてアラノを越えてエルサレムまでやってきたわけですが、エルサレムの町の祭司長や立法学者たちは無関心であり、ヘロデ王はその痛いけな幼子を殺そうとするわけです。しかし天の父なる神様の御心はこの世の一人のヘロデ王によって妨げられるものではありません。このマタイの福音書2章13節に記されていますように、主の使いが夢でヨセフに現れて申しました。2章13節を見ますと、彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい、そして私が知らせるまでそこにいなさい、ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そのようにヨセフたちがエジプトへ逃げるように命じられたのは、今から2000年ほど前のその当時のエジプトがローマ帝国の支配下にあってヘロデ王の支配が及んでいなかったからです。またエジプトにはすでに多くのユダヤ人たちが住んでいましたし、治安もかなりよく保たれていたからです。それにベツレヘムからエジプトまでの道はさほど困難な道ではなく、10日もあれば行くことができたからです。その上、この急な移動命令に従うためにすでに必要なものは十分備えられていました。貧しいヨセフとマリアたちはおそらく東方の博士たちが持ってきた黄金、乳香、もつ薬という贈り物によってエジプトでの逃亡生活を過ごすことができたのではないでしょうか。私が知らせるまでそこにいなさいと主の御使いが言っているのは、主の神様がヨセフたちの命を日々守り続けておられることを意味しておりましょう。主の神様は残虐なヘロデの手から逃れるようにヨセフたちに道を備えておられるばかりでなく、旅の間中もまた亡命の間中も常に変わらず共にいましたのを語られることを ヨセフに日々確信させられたのでありましょう。救い主の父親としての大きな責任を果たすことができるように、主なる神様は全てを備えておられました。人間の計画に勝る神様のご計画をここに示されるのではないでしょうか。ヨセフはすぐに神様の御言葉、神様のご命令に聞き従いました。そのことはこの2章14節に、そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退きと記されていることからも伺いましょう。ここに記されている立ってとは即座の決断を意味します。その者はとりあえず暗い夜のうちにすぐにヨセフと家族は御言葉に従って決断して出かけていくのです。そのエジプトへの立ち退きについての次のようなエピソードが残っています。ヨセフとマリアと幼子がエジプトに行く途中、日もとっぷりと暮れて疲れ果てて洞穴の中で休息することにしました。とても寒い夜で、辺り一面霜で真っ白でした。とその時、小さな雲の子が幼子を見て、寒い夜をなんとか暖かく過ごさせたいと思い、雲にできるたった一つのことをしようと思い立ったのです。それは洞穴の入り口に巣をかけて幕を張ることでした。やがてヘロデの使わした兵士たちがずらずらとやってきて、その付近をくまなく血眼になって探していくわけです。洞穴の前に来た兵士たちは中に入って誰か隠れていないか確かめようとしました。ところが一人の兵士がその霜のように白い雲の巣が入り口に張り巡らされているのを目に留めました。そしてこう言いました。おい、見ろよ、雲の巣があるぞ。破れていないから穴の中には誰もいないと思うけれどもな、もし誰かいれば雲の巣は破れているはずだからな。こうして兵士たちは通り過ぎ、ヨセフたちは危機を救われたとのことです。この話はあくまでもエピソード逸話に過ぎませんけれども、幼子のイエス様に対する父なる神様の守りの御手がいついかめる場合にも差し伸べられていることを思い知らせるものと言えるでありましょう。さて、その後ヘロデ王は博士たちが別の道から自分の国へ帰っていったことを知って非常に憤りました。ヘロデは博士たちに騙されたと知って愚弄されたと感じたのです。彼は激しく怒り、憤りに震え上がりました。ヘロデは持ち前の性格から怒りに燃え上がりますと、すぐに残虐なことをしでかし始めます。この2章16節に記録されていますように、ヘロデは博士たちから突き止めておいた時間から割り出して、救い主なる幼子の年齢を少なくとも、多くとも2歳と判断し、その幼子の年齢を多くとも2歳と判断し、ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたのです。ヘロデ王は殺害のすべにかけては結集した天才でありました。皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料にヘロデとの家系図が記されていますが、ヘロデは数人の妻によって10人ほどの子供を設けましたが、疑い深いヘロデは自分の大いに危険と見られる者を次々と殺していきました。彼の最愛の妻マリアンネも、姑のアレクサンドラも、 ストナコ、アレクサンドロスも、アリストブロスも、アンティパトロスも、その再起の剣から逃れることができなかったのです。その凄まじいばかりの再起心と残忍ぶりは、あのローマ皇帝アウグストをして、私ならヘロデの息子になるよりは、むしろヘロデの豚になりたいと叫ばせたほどでした。ヘロデは、ローマの元老院から任命されて、紀元前37年から紀元前4年までユダヤの王として君臨しましたが、その王座に就くと間もなく、ユダヤの議会であるサンヘドリンの議員たちを殺し、その後、300人の議会関係の役人たちを殺してしまいました。そんなヘロデ王にとって、そのヘロデ王にとって、ベツレヘムという一小さな村里の、それもたかが2、30人の男の子を殺すことなど、もう日常茶飯事の事柄の一つであったようです。そのように幼子イエス様がヘロデ王の手から逃れる代償として、ベツレヘムの幼子たちの尊い命が絶たれ、ベツレヘムの母親たちの悲痛な叫び声が引き起こされたのです。その事件は、救い主イエス様を抹殺しようと試みる人間の恐ろしさ、おぞましさを示しておりましょう。自分の思い通りの生活をしようとしている人は、もしイエス様が自分の野望をくじいてその生活を非難するとなると、何としてでもイエス・キリストを取り除いてしまいたいと思い始めるのです。その時、人間はどんな恐ろしいことでもやってのけるものであることを自らのこととして私たちは自覚することが必要でありましょう。以上のことから分かりますように、イエス様はその幼子の時からすでに礼拝と苦難とをお受けになっておられました。イエス・キリスト様が父なる神様の独り子でられる以上、礼拝を受けられることは当然のことです。しかし、なぜ誕生間もない幼子の時から苦難をも受けねばならなかったのでありましょうか。罪なき者としてお生まれになられたお方が、どうしてそのような苦難の日々を忍ばねばならなかったのでありましょうか。それは、イエス様が罪なき神の独り子であられたからです。生まれながらの罪人の性質は、罪なきお方の前にじっと静まってとどまっていることができなくなってしまうようですよね。あの罪を犯したアダムとエヴァが神様の御前にいたたまれなくなって、その木の間に身を隠したように、こそこそと身を隠すか、あるいはこのヘロデ王のように自らの権力を傘に着てむき出しの激しい怒りを表すかのどちらかのようです。主イエスキリストの誕生において、意図高き方の力、意図高きお方ご聖霊は、天地創造以来最も力強く働かれました。同時にサタンの力も最大限に発揮されたことは間違いありません。その時、サタンはその全勢力を傾けて、あらゆる巧妙な手で手札悪しき手段を用いて、幼子イエス様を抹殺しようと図ったわけです。この世の君サタンは、ユダヤの国の支配者である権力者であるヘロデを巧妙に操って、幼子イエス様を葬り去ろうと画策したわけです。そのようなサタンの攻撃にさらされ苦難を受けながら、幼子イエス様は母マリアの胸に抱かれ、父なる神様の御手に守られてゆかれました。さて、そのように残虐極まりないヘロデ王も、紀元前4年にエリコの町で死にました。長男のアンティパルを反逆者として処刑して5日後に ヘロデ王は死んだそうですが、ヘロデ王を憎悪していたユダヤ国民たちはもとより、献身者の中にもヘロデの死を心から悼む者はいませんでした。そして人間の残虐な計画も行いも、結局はその人間の死をもって終わってしまいます。ヨセフとその家族がエジプトにどのぐらい滞在していたか定かではありませんが、ヘロデ王が死ぬまでですから、それほど長いとは思われません。この2章19節に記されていますように、ヘロデが死ぬと、再び主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れて申しました。立って、幼子とその母を連れて、イスラエルの地に行きなさい。幼子の命を尽くめられていた人たちは死にました。ここでもヨセフは主の使いの命令に素直に従っています。2章21節に記されていますように、そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入ったのです。ヨセフと家族がイスラエルの地、すなわちユダヤにやってきますと、次の22節にありますように、アキラ王が父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞きました。このアキラ王は父ヘロデに劣らず残虐な暴君であったため、彼に反対したユダヤ人300人を殺したほどでした。そのためその噂を聞いていたヨセフは非常に恐れましたが、そこでまた夢で戒めを受けたので、ガリレーのナザレという町へ行って住んだのです。あの戸籍登録から思わぬ長旅をしてしまった彼らも、ようやくここで何年かぶりかで住み慣れたナザレの町へ帰ってくることができました。こうしてイエス様が公のご生涯に入られるまでの隠れた生活をそのナザレの町で過ごされたのです。以上見てまいりましたように、幼子イエス様とその両親がベツレヘムからナザレに来て住まわれるまでの歩みは、実に数奇に富んだものでありました。危険の中をかいくぐるようにしてここまで至ったわけですが、これがまだ誕生もいくらも経っていなかったことを思えば、幼子イエス様のこれからのご生涯が並々ならぬものであることを物語っておりましょう。そうした苦難の中で、それを乗り越えてきたヨセフとマリアの信仰の従順、ヨセフとマリアの信仰の従順さが、この2章の御言葉の中に浮かんなく表されています。主なる神様は必要の度ごとに夢の中でヨセフとマリアに命令を与えておりますが、ヨセフはその都度神様の御言葉に聞き従っています。幼子のイエス様の命を狙ったヘロデの迫害の際に、神様は何か奇跡によって救い主なる幼子のイエス様を危険の中から救おうとはなさりませんでした。神様は奇跡を行おうと思えば、いくらでもどのような奇跡でも行うことがおできになりましたけれども、幼子のイエス様とその一行はその時エジプト行きというごく自然な方法で危険の中から救い出されていったのです。そうすることがかえって一つ一つ神様の御心であったようです。神様は幼子イエス様を危険の中から逃れさせるために一人の人をお持ちになられました。それはヨセフです。ヨセフの信仰は信仰の父アブラハムにも劣らない確かなものでした。イーナ家の妻としての婚約中のマリアが聖霊によって身ごもったとき、深い悩みの中にいたヨセフに主の使いが現れて、その行き先を告げ知らせますと、ヨセフはすぐに 御使いを通して知らされた神様の御言葉に聞き従っています。今日私たちが見てきたところでも、ヨセフは夢の中に現れた主の使いの言葉の真実を受け止めて、三度もすぐに聞き従っています。ヨセフも人間でしたから、さまざまな矛盾や不条理に心を指示に乱されることもあったでしょうし、ヨセフにもいろんな都合があったことでしょう。なぜこんなにまでして逃げ回らなければならないかと思って苦しんだとしても不思議ではありません。しかし彼はすぐに聞き従ったのです。彼は目先のことを打算的に見ることなく、目先のことを正確に判断せず、ひたすら全能なる神様を仰ぎ見、神様のなさることに静かに応答していきました。そのヨセフの信仰において、特筆すべき第一の点は、即座の服従ということです。主なる神様の御言葉に、徹頭徹尾従い通す、しかも御言葉を聞くや、即座に決断しています。たとえ夜中でも神様のご命令に従い立って出発しました。朝まで待っていたらヘロデの兵隊が乗り込んできたかもしれませんし、もはや一刻の猶予もありません。その一瞬の差が幼子イエス様を危機から救い、ヘロデの計画を失敗に終わらせたのです。主なる神様のご計画には定められた時があります。その時を逃さず、神様のご命令に服従するのでなければ、救いも勝利も望みえません。私は奇跡を行うよりは、むしろ従いたいとマルチン・ルターは申しましたが、ヨセフの機敏ではっきりした服従こそ、私たちの模範とすべきところではないでしょうか。ヨセフの信仰において特筆すべき第二の点はその脇役に徹する信仰です。彼はつぶやかず疑わず、身をものマリアを受け入れ、エジプトへの逃亡生活をも耐え忍び、不遇な生活を主にあって甘んじて受け止めていきました。今はあれやこれやもうはっきり分からなくても、後で分かるようになることを信じて、神様の御手に全生活を委ねていきました。主役はあくまでも神様であり、私たちは神様に用いていただくしもべにすぎません。しかし私たちが主なる神様の主権を認めて、神様に我が家の生活を委ねていくときに、はじめは無意味に思われたり、つらく思われたりすることが、後には意味のある積極的なものに変えられることが多々ありますよね。かつて、あのナイアガラ瀑布の上を綱渡りした男はこう言いました。遠くの星に目をつけて、その星から目を離さなかったのですよ。と。私たちが目先のものばかりに目をつけると、時にめまいがしたり気持ちが悪くなり倒れてしまうことがあるやもしれません。所詮目の前のあのことこのことは過ぎ去り、動き変わり消えていくものです。しかし神様はその恩目を持ってあまねく全地を見渡し、あなたにも私にも目を留めてくださるお方なのです。迎えようとしている新しい年も、私たちが視線を上げてこの全能全知なるお方、一人もイエス様を十字架にかけてくださるほどに私たちの命を惜しんでいてくださる愛の深い天の神様に目を向けて生きることができたら、どんなに幸いでありましょうか。そのところを 聖書は次のように言っています。私たちは目に見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですと、コリント人への手紙第に4章18節の御言葉は言っています。この21世紀初頭の偽りの多い混沌とした終末の時代にあって、視点をしっかりとやがておいでになられる王の王主イエス・キリスト様に据えて、アーメン、主イエスよ来たりませと心からお待ちなさりつつ、共に前進してまいりましょう。祈りいたします。目の人誠に挑めたのを天の父なる神様、あなた様は昔、今し、今いまし、とこしえに主権者として私たち一人一人に慈しみの御目を注いでいてくださるお方であられます。一人もかけがえのない一人のイエス様を人間の赤ちゃんの姿を持ってここの産声を上げさせられ、後にあの呪われた十字架につけてくださったほどに、私たち一人一人に慈しみを注いでいてくださるお方であられます。皆様に今日も明日も生涯全幅の信頼をお寄せ申し上げ、この世の光として死の塩として十字架のご愛を持って、共にお一人お一人のために、またこの地上の国民のために取りなし祈り続けさせていただけますようにお導きをお願いいたします。さまざまな複雑な危機の伴う国際情勢の中に私も置かれていることを覚えさせられます。どうかあなた様の御心がなされ、主イエス・キリスト様の平和の福音が地域の方々に、日本の国民に、そして近隣の諸国の国民にもたらされ、どうか隔ての壁を取り除いてくださいませ。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げ、
Amen.